京都若良島上長者町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。先月9月の下旬にこの番組でもついにツイッターを始めたところ、もうすでに130人を超える方々がフォローをしてくださいました。どうもありがとうございます。中には以前京都でお勤めをしていた頃に聞いていました、でこの番組を聞いていたので、あの秋にありました奨励院の青不動さんのご会長などにも行くことができました。で今はまあ別の地域でお仕事してるんですけれども、あれ以来ずっと聞いていますよという、そんな嬉しいツイートつぶやきもいただきました。まあ、先週の番組も楽しみましたよというツイートもいただきまして、まあ、こうやって双方向でね、皆さんの感想もお聞きできるととっても私も励みになっています。改めてこのツイッター始めてみてよかったなと感じています。皆さんもこのツイッターの方にね、ぜひ感想やご意見お寄せください。アカウント名はもう番組名そのままです。小文字でポッドキャスティング京都と続けて入れてみてください。ぜひフォローお願いします。さあ、それでは金木犀の花の香りが漂い始めた10月の京都の行事をご紹介していきましょう。ヘッドライン京都です。10月の8日金曜日から明神寺の塔頭東林院で盆灯の明かりに親しむ会が開かれます。この盆灯とはご住職によって手作りされ名付けられた明かりの瓦のことでして、枯山水の庭など400本余りのろうそくとともに優しい光で満たします。この催しは17日の日曜日までです。お問い合わせは東林院東の林と書きます。電話075-463-1334番です。京都市北部の周山では山国先駆けフェスタが10月の10日日曜日に開かれます。時間は午前10時から夕方4時までです。維新勤王山国隊の行進など山国神社の観光祭が執り行われます。この維新勤王山国隊というのは幕末期に丹波の国の、現在の京都市右京区京北あたりで結成されました農兵隊のことです。官軍に加わって戊辰戦争を戦ったことで知られています。この山国隊は西洋式の軍事教練を受けていて、銃の射撃の精度は、山村の寮で鳴らしていたこともあって非常に優れていて勇敢であったとも伝わっています。またこの山国隊は時代祭りの行列における先頭を、ね、行きます維新勤王隊列の鼓笛隊のモデルとしても知られています。参道一帯ではふるさとの特産品などの販売もあります。山国先駆けフェスタ、お問い合わせは事務局へどうぞ。電話は市外局番が0771番 53-0572 番です。最後に伏見の五香宮神社では秋のお祭りが始まっています。こちらは10日日曜日までです。最終日の10日には武者行列やおみこしが練り歩きます。ちなみにこちらの神社は来年の大河ドラマの主人公豪が徳川2代将軍秀忠との間に最初に設けた女の子千姫ゆかりの神社です。徳川家から寄進された立派なおみこしが飾られています。千姫が伏見で生まれたことにちなんでるんですね。このほか名水百選の美味しいお水も境内にありますよ。詳しいことは五香宮神社さん、電話075-611-0559番へどうぞ。以上ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。10月に入って京都では秋の特別展や特別公開が始まっています。今日はたくさんある中からおすすめをご紹介したいと思います。まずですね、大徳寺さんでいろんな特別公開がありますね。 まず大徳寺の塔頭創建院、こちらの特別公開は10月の9日土曜日から始まります。こちらには織田信長の木像が伝わっていまして、信長が本能寺の変で倒れてすぐにこの木像を作ったことから、当時の信長の顔を知る人が作ったと言われていまして、まあ、信長というのはこんな顔をしていたのかなと一番わかるものだと言われています。また信長の、ね、奥さんの濃姫たちのお墓もあります。この機会にぜひどうぞ。創建院は12月の4日まで公開されています。お一人600円です。こちらお問い合わせは京都春秋事務局、春秋と書きますね、春秋事務局、電話 075-231-7015 番へどうぞ。同じく大徳寺の本坊では、こちら10月の10日日曜日に幕僚展が開かれます。普段は非公開の本坊なんですけども、絵や書など虫干しが行われまして、例えば加納探幽による北条の襖絵などおよそ100点もの寺宝、お寺の宝を公開します。こちら、入場1300円ですね、拝観料1300円です。お問い合わせは大徳寺さん、電話 075-491-0019 番へどうぞ。さあ、もう一つ大徳寺さんありますね。こちら塔頭の高等院、高い霧の院と書きますね。こちらは同じく10月10日に幕僚展が開かれます。まあ、虫干しのことですね。細川ガラシャの夫であります細川忠興が創建したお寺でして、国宝の山水画などが公開されます。こちら500円となっています。この高等院には出雲のお国のものと伝わっているお墓もあるんですね。ぜひ行ってみてください。電話は 075-492-0068 番です。大徳寺以外もちょっとご案内しましょうね。例えば東寺院さん、こちらは10月の8日の金曜日から、長谷川東博が書いたと言われます豊臣秀吉像などが展示されます。こちら500円です。電話 075-461-5786 番、東寺院さんです。続きまして、仁和寺では霊宝館の秋の特別公開が始まっています。阿弥陀三尊像、こちら国宝ですね、こちらも公開されます。500円です。電話 075-461-1155 番です。この他ね、もう本当に数えられないぐらいたくさん公開してるんですが、あと、まあ、嵯峨野の清涼寺さんとか大覚寺さんでも10月の1日からもうすでに秋の特別拝観が始まっています。秋の特別展、特別公開については京都市観光協会へお問い合わせください。電話は 075-752-0227 番です。以上、ピックアップでした。 KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。京都市の北区にあります上賀茂神社の近くに架かる橋があるんですが、葵祭りの行列が渡る御園橋、この橋がおよそ70年ぶりに架け替えられることになったそうです。老朽化に加えまして道幅が狭くて、いつもね、交通渋滞をしていたんですけれども、この橋普段はもう霊柩車も渡らないという、やっぱり神聖なね、信じるためのとっても神聖な橋として大切にされてきたんですね。でも、この架け替え工事、およそ5年ほどかかると見られていまして、管理をしています京都市はこの葵祭りにね、5月のこの葵祭りに支障が出ないようにできるだけ慎重に協議していくという方針だそうです。新しい橋、幅も広くなったら交通渋滞もきっと緩和されるでしょうし、楽しみですね。さて、京都府の南部の笠置町でこの秋、山の恵みご当地鍋フェスタが開かれます。これは、京都で開かれますね、国民文化祭のプレイベントなんですけども、10月の31日日曜日に開かれます。会場はワカサギ温泉笠置憩の館です。 詳しいことは京都きらめき機構のホームページをどうぞご覧ください。それでは今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。